萝卜。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク、5月のゲストをご紹介します。児童発達支援センターワクワクキッズ管理者新妻陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは児童発達支援センターとはどういった施設なのか教えていただけますか。
はい、私がいるところは児童発達支援センターワクワクキッズと申しますが、
はい、
いわき市内には、全部で3箇所あります。理由は10万人に1箇所作りましょうっていうのが国の施策なので、いわき市、まあ、30万人約ですね。なので3箇所ということで、平久保というところに、エデンの家というセンターさん、
はい、
で、南部の方金山というところに南子どもの家児童発達支援センターさんで、平の間中心部に私ども児童発達支援センターワクワクキッズという3箇所が市内の児童発達支援センターという役割を果たしている事業所になります。
もう国がそういう、こう決まりというかあったんですね。
はい、はい、そうですね。あの福祉事業なので、国が基本的にこんな福祉サービスしましょうとかっていう、まあ、法律を作っておいでで、まあ、私どもの児童発達支援センターは児童福祉法っていう法律を根拠にしている事業所なんですけれども、いわき市内には障害児のための事業所としてですね、全部で今88箇所指定を受けて、私どものセンター3箇所も入れてなんですけれど、あってですね、お年寄りだと、あの介護保険のデイサービスってあるじゃないですか。
あ、はい、あります。
はいはい、あれの子どもバージョン、しかも支援が必要な子のバージョンと思っていただければよくって、小学校に上がる前に入るお子さんたちが使う事業所が児童発達支援事業所っていうんですね。で、小学校に入ると、まあ、日本人はみんなあの義務教育なの で、
そうですね、
全てのお子さんが小学校行くので、
はい、
学校の後使うっていうことで放課後等デイサービスってなるんですよ。
あ、
はいはい、
あの言葉としてはすごくよく聞きます、
ね、最近あの、まあ、事業所数が88ございますので、
はい、
ところどころであれここになんかっていうサービスって書いてあるみたいなところは、あの多分ご覧いただいているのかなって思います。で、この88箇所市内にある全部の事業所の、まあ、中心というか、みんなで手をつなぐためにセンターとしての役割を果たすみたいな、はい、そんな形になっている事業所っていうことになっています。
いや、もう初めてこういろいろ、そんなにこう88箇所あるんだっていうこととか、いわきにもねそういった施設がたくさんあるっていうことをすごく、はい、初めて知ることができました。で、この新妻さんがいらっしゃるワクワクキッズというところは上壁屋にあるということなんですけども、どのくらいの方が通っているんですか。
そうですよね、私がいるワクワクキッズは、はい、児童発達支援事業っていうサービス形態を、まあ、一つしているので、そこは小学校に上がる前のお子さんなんですよ。
はー、
はいはい、はーはー。で、1週間に一度通ってきていただいて、
はい、
普段は市内の、保育所、幼稚園、子ども園にお通いのお子さんたちで、なんと1週間に90名弱のお子さんがお通いになっています。
あ、そっか、はい、じゃあその幼稚園とか、まあ、保育士が終わってから行くってことなんですよね、
まあ、あの通い方は様々で、幼稚園保育園に行っている途中ちょっとうちに来るとか、
あ、いろ自由というかそこは柔軟に、
まあ、結局その私どもがやっていることって発達支援、まあ、療育っていう言い方をするんですけれども、はい、療育の療は治療の療の字から取っていて、
ほうほうほう、
育は保育とか教育の育の字と 合体用語なんですね。
療育、
はいはいはい、でこれが発達支援っていうサービス内容になっていて、これを使うためにお通いになるので、うん、いきなりうち1日20名定員なんですが、うん、20人が団体で来られてもそれぞれのこの発達課題は解決できないので、
はあ、そっか、
うん、はい、なのでこの20人がバラバラバラとおいでいただいている感じでしょうかね。
ああ、そうなんですね、
はい、
そっか、じゃあまあ朝でも昼でもか夕方でもっていう感じで、うん、まあ、
基本は、うん、あの毎週この時間みたいな時間を、はい、あの計画上決めさせていただいていて、
あ、そっか、通いにあたってはそうなんですね。
そうです、そうです。でその週1回その時間にお通いいただいてるって形になって、うん、まあ療育って何してるのって聞かれることが多いんですけれど、そうそう、
すごく気になります。はい、うんうん、
あの今一番ご相談が多いのが言葉のんびりちゃん、なかなかその言葉をうまく、あの言いたい気持ちはいっぱいあるんだけど、うんうん、言葉としてうまく獲得できてないお子さんとかが、まあ私どもに来てする練習はコミュニケーションなので、うん、あいうえおかきくけこっていう発音であったりとか、ワンワンだとかニャーニャーっていうその単語を覚えるということではなくって、自分が困ってるなら手伝ってとか、お友達におもちゃ借りたいんだったら貸してとかっていうコミュニケーションのお勉強をしてもらってる感じであったりとか、
はい、
あとは手先が不吉祥な子ってイメージしやすいかと思うんですけれども、うんうん、そういう子が手を使うのにはまずまずどういうことが手でできたらいいかなっていうのの、一緒に遊びながら練習だったりとか、
うん、
あとは切り替えが苦手なお子さんって結構いたりして、で切り替えが苦手なお子さんには、物事には終わりと始まりがあるよっていう勉強で、続けたいの分かる、残念だけどここで終わろうねみたいな練習をしてもらうって、こんな感じでしょうかね。
ああ、でもそれぞれにその、まあ、お悩みというか、ここがちょっとっていうところに本当にその子に合った対応をしてくださってるってことなんですね。
だから余計20人がいっぺんに来られても当然対応できないので、 で、ね、それぞれの子さんにそれぞれ何が苦手で、これをこういうふうにできるようになったらいいよねっていう計画をお母さんやお父さんと一緒に立てて実践しますので、うん、まあ、お教室がチューリップとひまわりって2つの教室あるんですけど、その教室にそれぞれ1日10人ぐらいお通いいただくイメージで、午前の部と午後の部は2部制、1部2部でお通いいただいてるような感じになります。
あ、そうなんですね、はい、
そして親御さんも今度この子どう育てていいか分かりませんとかっていう、ね、悩みになったりするわけですよね、
うんうん、
幼稚園保育園からみんなと同じことできないとか言われて、もう親御さん泣く思いですよ。でそういうところはここが得意で、こんな育て方したらこんな風にできるようになるよっていうのを見つけて差し上げれば、それを親御さんに、まあ、伝授というか、やり方を一緒に、あ、こうすればいいんですねみたいなお勉強してもらったりとかして、お家でそれを実践すればいいだけなので、親御さんと一緒に来るお子さんもいるんですけれど、
はい、
あのお子さんだけで通ってるお家の方は別の日に親御さんに来ていただいて、そういうのを勉強してもらうみたいな、お子さんだけの支援をしている事業所ってことでもないんですね。
ああ、もう本当にお子さんだけかと思ったら親御さんも勉強になるし、ね、子育ての上で、
う
ん、
そうです、
そうですか、うん、でもこういった施設があるっていうことは、なかなかこうどうやって情報を得たらいいんだろうっていうのが難しかったりするの で、うん、ですね、本当にこうやってこうラジオでこうやってお話しいただくことで、はい、たくさんの方に知っていただけたらいいなって、はい、私もすごく思いました。
ありがとうございます。私もこの話いただいた時、はい、とか思ったんですけど、
うん、
やっぱりこういう情報を知らないから、うん、孤独にもう辛い思いしながら子育てしている親御さんたち多いんじゃないかと思って、でじゃあ一度そういうところの話聞こうかと思っていただくだけで、
はい、
少しでもホッとできる親御さんが増えるのであればと思って今日お話しているので、
ありがとうございます。
ぜひこういう情報をね、
はいはい、
皆さんに知っていただけたら嬉しいなと思っております。
はい、もう新妻さんにはですね、この5月5週ありますけども、5週にわたってお話伺っていきたいと思いますので、はい、また来週もよろしくお願いいたします。
はい
はい、みんなでサポートオーク、今日は児童発達支援センターワクワクキッズ管理者新妻陽子さんにお話伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポートオークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポートーク。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関商グループの提供でお送りいたしました。